金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
春爛漫となってきました。私の教会には玄関先にいろいろな花の鉢植えが置かれていますが、今は咲き乱れる花を楽しむことができます。お元気でお過ごしでしょうか。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの上野花子です。本当にお花は春を思わせてくれますよね。我が家はいろいろではないんですが、玄関先に一つ寄せ植えを置いています。この前春の花に植え替えました。今年のメインはペチュニアにしてみました。
私は花のことには全く疎くて、ペチュニアと聞いても色や形を思い浮かべることすらできないという、なんとも風情のない人間で申し訳なく思います。インターネットで検索してやっとどんな花かを知りました。
それは失礼しました。
いえいえ。さて、今年のイースターは4月12日です。その前の1週間が受難週。しかし、感覚的には3月は受難週、4月はイースターというイメージが強いのではないでしょうか。私が洗礼を受けた45年前のイースターは4月22日でした。
そうですよね。私も信仰を持って30年以上になるんですが、イースターは4月。というイメージです。実は私が生まれて初めて教会に行ったことを覚えているのがイースターの日、4月だったんです。まだ小学校低学年の私たち姉妹は親戚の通う教会に連れて行ってもらってイースターの工作をしたのをぼんやり覚えています。それが楽しくってお家でも教会に行きたいと親に言い出して家の近くの教会に行くようになったんです。
さて、イースターは、キリストが墓の中から復活されたことを記念する日です。死んだ人が復活するなどということはありえないことなので、多くの人は信じません。当時のキリストの弟子たちでさえ、なかなか信じなかったということが聖書に記録されています。
本当に人が蘇るなんてなかなか信じられることではないですよね。弟子たちはイエス様と一緒にいたときに、病気の癒しや復活の奇跡も見ていたけれども、イエス様に起こったことはあまりに衝撃が大きくて信じられなかったのでしょうか。
そうですね。私や上野さんが死んだ後復活するなどということは絶対にありえないことです。しかし、キリストは神の御子です。神と等しいお方です。そのキリストが死の中から蘇られたということはごく自然なことです。キリストは死の力に打ち勝って勝利者として復活されたのです。
はい、そうですね。死の力に打ち勝たれた勝利者としての復活。本当にすごいことが起こったのだなぁと思います。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの復活というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は、箱舟で心の椅子をお送りします。
思い出だけをいつまで君は心の椅子に座らせておく。 しさは縫い切れはしない、翼を広げ主イエスの愛に、君も今すぐ飛び込んでみないか、心の椅子に座らせておく。
箱舟で心の椅子をお送りしました。さて、前回も少しお話が出ましたが、イースターにはよくカラーリングしたゆで卵が配られたりしますね。イースターと卵、どういう関係があるのでしょうか？
そうですね。イースターエッグの起源を語る物語は数多く存在するようです。一説には、古くからローマカトリック教会で、四旬節と呼ばれる期間の節制が終わることを祝うために、卵が食せられたそうです。卵は肉類と同様に見られ、四旬節の間は食べることを禁じられたのだそうです。
おお、卵は肉類と考えられて食べられなかったのですね。
そうですね。
だからお祝いのために食された。なるほど、そういう物語もあるのですね。
またもう一説には、イエス・キリストによって七つの悪霊から解放されたマグダラのマリアが、キリストの昇天の後、ローマ皇帝のもとに赴き、赤い卵を送って、イエスが天に上げられたと告げると、皇帝は復活など赤い卵と同様ありえないと言ったことから由来して、イースターを祝うとき、友人に赤く染めた卵を送る習慣が生まれたというものもあります。赤く染められた卵は、キリストに十字架の血と、その後、キリストが葬られた墓を象徴しており、卵を割る、または皮を剥くことが、 墓から抜け出すことによって復活する新しい命を表しているそうです。
殻を割り、新しい命が出てくることで、卵が復活の象徴とされているとだけ考えていました。マグダラのマリアの話は知りませんでした。とても深い意味があるのですね。
そうですね。
さて、岩間先生。
はい。
以前、ある人から、キリスト教で受け入れることができない教えは、キリストの処女降誕と復活だ、と言われたことがあるのですが。
そうですね。よくある主張ですね。確かに、キリストの処女降誕と復活は、なかなか信じられにくいものです。けれども、キリストは神の御子なのですから、私たちと同じような方法で生まれてきたと考える方が不合理ではありませんか。また、私たちと同じように死んでおしまいになったと考える方が理に合わないのではないですかね。要は、キリストを神の御子と信じるかどうかなのですね。
そうですね。キリストは人となられた神ですからね。ところで、岩間先生は、すんなりとキリストの復活を受け入れることができましたか？
いいえ、はじめはとても信じることはできませんでした。死んだ人が復活するなんてありえないと思っていたんです。でもある時、牧師先生がこう言われました。もしキリストが復活しなかったとしたら、キリストの弟子たちは嘘を言いふらしたことになりますね。そして、初代教会のクリスチャンたちが、迫害をものともせずにキリストを述べ伝えたことが全く虚しいことになりますね。なぜ聖書が何千年も読み継がれてきたのでしょうか。これこそキリストの十字架と復活が紛れもない事実であったことの証拠ではありませんか。私はそれを聞いて返す言葉がありませんでした。なるほど、と思いました。それ以来、キリストの復活を疑ったことはありません。
なるほど。確かに嘘が語り継がれて2000年以上もの間多くの人に信じられるなんてありえないことですよね。私は先ほどお話ししたように幼い頃に教会に出会いました。だから教会学校の先生がお話でイエス様は蘇られたんですよと話されるのを聞くとそうなんだと素直に信じていました。そんな時代に疑いなく信じられたのは感謝のことなのでしょうね。
本当にそうですね。
では岩間先生、キリストの復活が私たちとどう関わってくるのでしょうか。
はい。私たちの生き方と直接関わってくると思いますね。私たちはやがて皆死にますね。多くの人は死んだらおしまいと思っています。しかし、そうではありません。死の向こうに永遠の世界があります。天国です。キリストは復活されて死に打ち勝たれました。このキリストを信じるなら、私たちにも復活の命が与えられて、天国の希望が与えられます。天国の希望を持って歩む人と、この世が全てと思って歩む人では、全く生きる姿勢が違います。
はい、そう思います。先日、クリスチャンの友人といろんなお話をする機会があったんです。必ず死ぬ時が来ると分かっていながら、今をどう生きられるのか。苦しいこともいっぱい起こってくる。でも、その土台に何を持っているかが生きる力をくれるんやね。前を向けるんやね。そんないろんなことを話して、天国の希望をお互いに持っていきたいね。支え合おうね、と話して別れました。素敵なひとときを過ごすことができました。
それは素晴らしいひとときでしたね。
はい。ではここで2曲目の音楽をお送りしましょう。米田博さんで、今神に歌おう。
Thank you.
米田博さんで、今、神に歌おうをお送りしました。岩間先生。
はい。
キリストの復活の記事は、聖書の中にいくつか出てくると思うのですが、福音書にはどんな風に書かれていますか？
では、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ヨハネの福音書20章、24節から29節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書、20章、24節から29節。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで、他の弟子たちは彼に、私たちは主を見た、と言った。しかし、トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません、と言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて、彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるように、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、野の花のごとくをお送りします。お聞きください。
山の奥深く咲く野の花は記憶神の恵みの中に一人優しく誰の目にも止まらなくても喜んで力の限り咲くその姿愛らしい束の間の命のお腹で喜び絶やさず咲いてる神への望みに満ちあふれ花びらが風になびく微笑んでるよ周りの草木も共に嬉しそうに濡れたその花はしとやかに雨の雫したたる姿爽やかに黒雲が空に満ちても心乱さず星が見えない夜も安らかに眠る稲妻が東から西へひらめき渡れど恐れず神の愛で心静かそよ風が吹く朝日の光を受けて夕べの嵐の厳しささえ忘れて血の中で喜び絶やさず咲いてる神への望みに満ちあふれ山の奥深く咲く野の花は記憶神の恵みの中に一人優しく誰の目にも止まらなくても喜んで力の限り咲くその姿愛らしい
森重昇さんで、野の花のごとくをお送りしました。では、岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
はい。先ほどもお話がありましたが、キリスト教で受け入れられないものの一つが、キリストの復活だという人が結構多いように思います。確かに、死んだ人が復活するなど、人間の理性では受け入れられないことです。けれども考えてみてください。 イエス様は私たちと同じ人間としてこの世に来られましたが、神の御子でした。そのお方が死んでそのままおしまいになったと思うことこそ不合理ではありませんか。イエス様が復活された時、やはり信じられないと言い張った弟子がいました。トマスという弟子です。イエス様が十字架で死なれ、三日目によみがえられた朝、弟子たちは皆失望と恐怖と不安に囲まれて、震えながら家に閉じこもっていました。すると、よみがえられたイエス様が彼らの中に立たれました。驚く彼らに、イエス様が手と脇の傷を見せながら、ご自分がイエスであることを示されました。弟子たちが大変な喜びに包まれたことは言うまでもありません。ところがそこに、トマスは居合わせませんでした。彼が帰ってくると、他の弟子たちが皆、復活されたイエス様にお会いした、と言いながら喜んでいます。彼は、そんなこと信じられるか。僕はその手の釘跡に指を差し入れ、脇の傷に手を差し入れるまでは決して信じない、と主張したのです。数日後にイエス様が再び家に来られました。イエス様はトマスに、さあ、あなたの指を私の釘跡に、あなたの手を私の脇の傷跡に差し入れてみなさい、と言われました。もちろん、トマスはそうするまでもなく、その場にひれ伏して、自分の不信仰を悔い改め、イエス様が復活されたことを信じました。その時、イエス様は静かにこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。先ほど読んでいただいた中の、ヨハネの福音書20章29節の御言葉です。見て信じるのは信仰ではありません。見ずに信じるのが信仰です。イエス様は私たちの罪のために死なれ、私たちの罪をお許しくださいました。またイエス様は三日目に墓の中から復活され、私たちに新しい命をお与えくださいました。イエス様の十字架と復活を信じる者には、罪の許しと永遠の命が与えられます。そして、罪と死とサタンに勝ちつつ進んでいく者になります。見ずに信じる者に与えられる幸いです。あなたもぜひこの幸いをいただいてください。
山先生、ありがとうございました。
はい。
トマスの話を聞いたとき、どうしてイエス様の弟子なのに信じられなかったの？とトマスを悪者のように思ったこともあります。でも、もし自分がそこにいたらどうだっただろう。やっぱり見ないと信じられなかったかもしれません。信仰は見ないで信じることと聞きました。皆さんはいかがでしょうか？信じた先の世界をぜひ知っていただきたいと思います。さあ、それでは最後の賛美をお送りしましょう。渡辺博直先生で、一度死にし我をも。 渡辺博直先生で、一度死にし我をもお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、罪人の私のために、御子イエス・キリストが十字架で死んでくださり、蘇ってくださったことを感謝します。蘇られたイエス様は今も生きておられます。この十字架と復活のイエス様を信じて、罪からの救いと死に打ち勝つ力を与えられ、どんな時も勝利をもって歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は5月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。